ビバリークラブご覧の皆様こんにちは、武田邦彦です。あまり暑くてですね、シャワーをちょっとかかってきたりしたんですけども、まあ日本のこのリサイクルですね、もう嘘が何重にも重なってるんですが、まあ日本だけかと思うとアメリカ最近大統領選挙が近づいてきまして、まあいろいろ過去のことがですね、両陣営から暴かれてきますとね、まあプーチン大統領のロシア疑惑っていうのがですね、まあ、CIA の人を50人も使ってですね、そして築き上げた嘘だったということを今日ちょっと調べましてね。いやまあ日本もひどいけどアメリカもひどいなと思って、これがやっぱり資本主義の終焉の現象なんだろうなと思ってですね、まあこれを私たち一人で止めるわけにはもちろんいきませんから、私たちはどうしたら自分たちと自分の家族をね、とか友人とかそういう人たちと無事にこの大きな偽りの時代を乗り切るかということを考えないかなというふうに思っております。まあ、今日は日本前向き報道局の4番目ですね、リサイクルの3回になるんですけど、まあ嘘があんまりも多いんですからね。で、まあ嘘を言うだけで時間がかかってしまって、まあ本当に気がめいるんですけども、結局リサイクル法っていうのはできる時にですね、まあ東大出たずるい官僚はですね、リサイクルができないということをもう知ってたんですね。それはもう原理原則から言ってそうなんですよ。まあ、プラスチックもリサイクルできませんし、紙もリサイクルできないんですね。ところがその時どう考えたか、結局、法律的には嘘つけないが、実質的にはリサイクルできない。しかしリサイクルすると国民に言わなきゃならないって。こういうジレンマに陥ったわけですね。もう自分たちも含めて、新聞、テレビ、NHK 全部含めて嘘を突き通してきた。それが法律になる、いよいよ。まあ頭抱えちゃったわけですよ。それで前回言ったように、どうせリサイクル始めたらどのくらいリサイクルしてるのっていうことを求められますから、その時にどう返事するか、それはリサイクルをするという目的で引き取った時にはその後リサイクルしようがしようまいがリサイクルしたということにするっていう法律にしとけばまあいけると、子役人のごまかしっていうことですね。でそれは絶対報道されない、 NHK も報道しない、みんなリサイクルすると言って引き取った量をリサイクル量と言うと。それは法律で決まってるんだからいいじゃないかと。今度はこういう言い方をすると。まあ本当は環境を良くするためにリサイクルするわけで、リサイクル率だけが問題じゃないんですけども、それでごまかそうってなったわけですね。朝日新聞とかそういうところはもちろん裏切りました。国民を裏切りましたね。割合とね、政治家とか報道っていうのは国民を裏切るんですけど、この国民を裏切る気持ちがどうかってことがよくわからないんですけども、要するに、まあ一つは国民を下に見てる、低く見てるということですね。それからまあ国民の中で、まあこの場合はね、あんまり心の中悪くないんで悪くない人を非難するってしたくないんですけども、おばあさんなんかが真面目にリサイクルできると言ってると、偉い人が言ってると。だからできるだろう。だから協力しようと。そういうのを逆手に取ったですね。まあ、ということはどういうことかっていうと、まあ、リサイクルなんか本当にしてないよと、本当はリサイクルできないよ、なんて私が言ってたもんですから、私に対しては猛烈なバッシングがありましてね、まあ、当時、ちょっとボディーガードが必要だっていうような雰囲気でもあったんですよ。みんなが感情的になっちゃってね。それで、例えば、マンションの管理人で一生懸命リサイクルしてるような人がですね、これだけ一生懸命リサイクルしてるのに、リサイクルできないって何言ってんだと。マンションの人からね、どうせリサイクルできないのに、そんなことやってどうなんのって言われてると。本当はリサイクルできないんですが、自分がリサイクルの役割を負うとですね、それを非難されるのでも、僕に向かって非難する。つまり、事実を言っちゃいけないよっていうことですね。まあ、戦争でも何でもありますよね、そういうことがね。戦争の時でも、戦争に負けてるなんて絶対言えないとかね。まあ、そういうことなんですね。それで、これで味を占めてね、一般のリサイクル、紙のリサイクルとか、プラスチックのリサイクルを全部ごまかして成功しました。とにかく法律でそう決めればいいということで家電リサイクルに進むんですね。これも家電リサイクルも同じような感じでした。テレビとか新聞がですね、野山に行って捨てられてる家電製品を映像で大写しして感情を盛り上げるんですよ。そして製品を作ったら回収しなきゃいけないんだと。リサイクルしたら金属とかなんとかってものすごく取れるんだって、まあ嘘をついてですね。それで家電リサイクルって始めたわけですね。家電リサイクルが始まる前は、リサイクルは税金でやってたんですけど、1台500円。1台500円ね。これ重要な数字なんです。全国平均500円だった。 それをリサイクルし始めたら4000円にほぼなったんですね。1台4000円に。しかも貴金属が取れる、銅が取れるって言ったんですよ。取れる分だけ差し引くわけですから、今まで500円で済んでたわけですから、500円で済んでたものをリサイクルして金属を取れるんだったら、500円が400円か300円にならないといけないんですけど、それが4000円になった。それは、そのおかしなことは絶対に報道は言いませんでした。これでも嘘を使ったわけですね。これはある意味では家電製品の売り上げが減ってきたので、家電メーカーを助けようということもあったんですね。つまり、家電メーカーを助けるために国民に嘘を言い、国民に負担を強いるということは、別段現在のこの行政とか政治ではあんまり問題にならないんですよ。要するに、まあ、非常に昔の封建時代の圧政と同じですね。悪い殿様と一緒ですよ。しわ寄せを藩民って言いますかね。その藩の人たちに被せるってことですね。まあ、さらにダイオキシンで嘘がありました。このダイオキシンの嘘はですね、ダイオキシンは毒物だ、猛毒だ、猛毒だって言ったのは嘘だったんですけども、これもまあ誰に責任があるかと、僕ね、その時代ダイオキシンが猛毒だっていうね、地上最強の猛毒だということに対して、主に学者が嘘をついたんじゃないんですよね。錯覚したんですよ。あれは塩素の化合物で、いかにもこう、毒性があるように見えました。それからダイオキシンという名前はですね、化学をよく知ってる人、有機化学をよく知ってる人は、ダイというのは2つとかいう意味ですし、オキシンとは酸素の化合物っていうことですから、あまり汚いイメージではないんですけども、普通のこう機械とか電気とかね、そういうことをやってる科学者とか工学の人なんかは汚いイメージだったんですね。ダイオキシンが危ない危ないって言ったわけですね。で、まあもちろんダイオキシンっていうのが生物に対して毒性はあるんですけども、人間はもう全然火を使えますんでね、昔から火を使えますので、ダイオキシンに対する耐性が十分にあるという、そういう錯覚がなかったですね。今度のちょっとコロナと少し似たとこあるんですね。その学問的に錯覚するようなルートのものであったことは確かなんです。それにまあ嘘が付け加わった。それにさらに環境ホルモンとか言い出した女の人がいてね、男性の女性化とかね、精子の数が減っているとかね、まあそういうことをわーわー言い出しました。環境ホルモン自体はですね、これは明らかな、まあ錯覚かもしれませんね。50歳になってから、科学を始めたアメリカの女性がですね、妄想にとらわれて、自然界を見たらですね、その女性はですね、オスがメスになるとか、メスがオスになるなんてことが頻繁に行われるって知らなかったんですよ。全然知らなかったんですね。薬学の人でしたよ。女性でね。で、まあ勉強不足なんです。全然。歴史も知らないし、科学も知らないんですね。それが自分の妄想で怯えて本を書いたんですね。それがストールンフューチャーっていうかな。もう将来は奪われてしまうよっていう、そういう小説みたいなもんですよ。有吉沢子さんの複合線と似てるんですね。科学的根拠なく怯える女性が書く文章ってやつなんですよね。文学的素養あるっていう。だからこういうのは嘘とは言えないんですけどね。だから、官僚の、東大出たずるい高級官僚の嘘と、それからお金を儲けたいという人たちと、それから国民はどうでもいいよっつってる報道とか、それからそういう環境の恐れで錯覚をしてる女性とかいう、こういう組み合わせになっちゃったんですね。それでもう1990年代の全般というのは、なんか NHK もなんか60歳ぐらいのおばさんが出てきてですね、これもリサイクルできますよ、これもリサイクルできますよ。リサイクルなんか今してる製品がないじゃないですか。それから30年経ちましたけど。科学的にできないもんなんです。科学的にできないもんだけど、目の前にあるペットボトルはもう一回使おうと思えば使えないことはないんですけど、現在の社会システムの中で使うとね、ペットボトルはもう一回使うと、新しく作るよりか7倍の石油を使うと。1本リサイクルするのにね、ペットボトルを。新しく7本の石油を使うわけですから、7本作っちゃった方がいいじゃないですか。当たり前なんですけども、そういうこう、なんていうかな、総合的なこともできなかった。一番中心は法律にリサイクルしなくてもリサイクルするというところに渡せばそこでリサイクルが決まってしまうというトリック。これはやっぱりさすが東大でのずる賢い官僚がやったんですよ。それが中心でね、これをしとけばバカな日本国民は騙せるっていう、それがまあ中心なんですね。今でも それは生きてるんですよ。私がちょっとね、あれリサイクルほとんどしてないんですけどって、あ、リサイクル率だけど 50% って書いてあるじゃないですかと、書いてあるのに武田先生何言うのなんて正面から言われますんでね、まあなかなかこれは難しいなといつも思ってますね。国民は事実は知りたくないんです。環境を良くしたいとも思ってないんです。ゴミを減らそうとも思ってないし、リサイクルしようとも思ってないんですよ。形がそうなればいいっていうことですね。なかなか人生論としても面白いところであります。